Unenviable task of teaching after dinner and onsen.
ご飯食べて温泉の後でですね、結構大変な役を担わされておりますが。
Let me remind you what happened to Eutychus in the book of Acts.
ああ、なんだっけ、使徒の働きの窓から落ちた人ね。ああ、窓から落ちた人の話ですね。
At the same time, if I can bless you with a little nap, praise God. All right, we had a great session with Chapter 1 and Pastor Bill.
ビルさんのですね、本当に素晴らしいセッションがありましたね、一章でした。
It's important for us to remember the writing of 1 Thessalonians.
このテサロニケの手紙のこの背景ですね、これを知っておくのは本当に大事なんですね。
Remember, it was the second missionary journey. Paul and Silas and Timothy and Luke are in Asia Minor.
小アジアにおいて、そして第二の宣教旅行、あるいは伝道旅行においてですね、パウロとシラスと、そしてテモテ、またルカですね、がいました。
And they wanted to visit all the churches that they'd been to.
で、彼らはその今まで行ったことのあるその教会をまた訪問したいと願っていたわけですね。
And Acts tells us that the Lord was forbidding them from traveling further in that area of Turkey.
で、そのトルコの場所ですけれども、そこにずっとその続けて、その、とどまることを御霊が禁じられました。
And then Paul sees a man in a vision saying, come help us.
そしてパウロが夢の中で、幻の中で、私たちを助けてくださいという、その男の人の呼び声をですね、聞いたわけですね。
But the man was from Greece that was across the Aegean Sea to the west.
で、その男がこのギリシャからの男だ、人だったので、だから、そのエーゲ海を乗り越えてですね、行かなければいけなかったわけです。
He was probably wearing a toga.
Wearing a toga.
Toga. Toga.
ローマの服で、トーガという、なんか相撲さんみたいな下着があるそうです。はい。For
you English speakers, maybe he was chanting, Toga, Toga, Toga. So Paul says, let's go.
パウロは、じゃあ行こうと言いました。And
they land in Philippi.
そして、ピリピに着きました。
There weren't many Jews there, so they didn't have a synagogue.
で、そこにユダヤ人が多くいなかったので、そしてシナゴーグがなかったんですね、街道がなかったんです。
So Paul found them down by the river. He began to preach the word to the few Jews that were there.
で、そこで、この川の岸のところに、いた、数人の人たちのところに彼は行きました。
And remember, the Bible says the Lord opened Lydia's heart.
そこでリディアの心を主が開いたと書いてあります。
And what a great way to start a church, huh?
素晴らしいですね、この主、神が 教会を始められる時のその神の方法でありますね。
God opening people's hearts.
神が人の心を開いてくださるわけです。
But you know, when God's working, the devil's also going to be at work.
で、神様が働かれる時には、悪魔も働くんですね。
There was that demon-possessed girl following Paul and Silas saying, oh, they preach the way of God.
そしてパウロに悪い霊に疲れた女たちがですね、女がやってきてですね、そしてイエス・キリストを述べ伝えている人ですとかって、うるさく言ってたんですよ。
Finally, Paul got fed up and he turned around and said, shut up, come out of her.
でもちょっとこれに困り果てたパウロがですね、もう黙りなさいと、彼女から出なさいというふうに言ったわけです。
And the girl was delivered.
で、彼女は救い出されました。
But her owners were now short one fortune teller.
だけれども、その彼女の主人の方が、いわゆる占いをする女が一人少なくなったわけですから。
So they get arrested and they're beaten by the jailer there.
で、それで、この彼ら、パウロたちが、捕らえられて、そして鞭打たれましたが。
After singing in the jail, collapsing, that man falls at their feet and says, how can I get saved?
でその慣習によってですね、この捕らえられてですね、でも地震が起こりまして、そして、その慣習がですね、どうやったら私は救われるんですかと言いました。
So that church is planted in Philippi.
だからピリピにおいてその教会が立て上げられました。
And then Paul leaves from Philippi.
そしてパウロはそこから離れて、
And he heads off to Thessalonica.
テサロニケに行ったんですね。
And the Bible says there he only reasoned in the synagogue for 3 weeks.
で、そこで3つの安息日にわたり、パウロが聖書に基づいて論じたと書いてあります。
And we read that these Jews were real hard-headed.
でそこにいるユダヤ人はかなりこう固くなでありました。
And they argued with Paul, but a huge group of Gentiles believed.
でその彼らがパウロに、まあ、あのこのどう議論していったんですけれども、でも異邦人たちが、非常に多くの異邦人たちが信じたわけです。
So this church just explodes in a short period of time.
その短期間のうちに教会が爆発的に増えたわけです。
But they start all this tumult, this sort of a riot, and Paul leaves town.
で暴動が起こったので、そしてパウロがそこを出て行かざるを得ませんでした。
He goes down from there through the area of Berea.
そしてそのもっと下っていってですね、南に行ってですね、それベレアに行ったんですね。
He passes through Athens.
そして、今度アテネに行きました。
And then he comes to Corinth.
そしてコリントまで行きました。
But he's left Timothy and Silas behind, and he asks them to go, hey, check on those Thessalonians.
そしてテモテと、シラスをですね、今度はテサロニケの方に送って、ちょっと見てあの彼らはどうなっているか見てくれと頼みました。
How are they doing?
どうしているのか。
We know that the Jews there are slandering us and trying to mislead them.、
うん、でユダヤ人たちがその私たちをこの中傷してですね、そしてこの過ちにこの導こう、あの誤って導こうというふうにしていたわけですから。
I wonder how they're doing.
どうなってるかちょっと知りたいと。
A few weeks pass, and here come Timothy and Silas.
で、まあ、数週間経ってですね、そしてテモテとシラスが戻ってきました。
Good news.
良い知らせだったんですね。
They love Jesus.
イエス様を愛してました。
They are fired up about the word of God.
神様の言葉について燃え上がっていました。
And Paul, they don't believe any of that stuff about you.
でパウロは
they don't believe the lies that they're telling
about. そうパウロについての嘘をですね、彼らはそのテサロニケの人たちはそれをちゃんと信じていなかったわけです。
They got lots of questions too.
だけど、質問もあったわけですよね。そのまだわからないこともたくさんあった。
And they're especially excited about Jesus coming again.
で彼らは特にイエス様がまた戻ってくることについてそのまあかなり、こうワクワクしていました。
And as you guys know, there's nothing more exciting than hearingThat somebody who's come to the Lord is still walking strong with the Lord.
で、このイエス様のところにやってきた人がですね、まだちゃんとイエス様と共に歩んでることほど私たちに本当喜びとなることないですよね。
Hey, whatever happened to so and so? Are they still walking with the Lord?
いろんなことがなんかいろいろ起こってたけれども、やはりまだ彼らはイエス様と一緒に歩んでいる。
Oh yeah, they're on fire for Jesus.
イエス様に燃え上がっている。
Wow, that's so great.
素晴らしいですよね。
One time when I was a missionary in Russia, we were witnessing in the park.
私があのロシアにいた時に、この公園で、伝道していたんですけども。
And there were two girls on the bench, and we shared Christ with them.
で女の子2人がいたんですが、そこで彼女にたちに福音を伝えました。
One of their names was Natasha.
ナターシャという名前が一人の名前でした。
And the other one was Natasha.
もう一人もナターシャ。
No joke.
冗談ですけど。
And you know they're very open and they prayed to receive Jesus that day.
とても心が開かれていてイエス様を受け入れました。
I think we invited him to church, but it's like, okay, well, bye.
まあ教会に招きたかったんですけど、まあバイバイってなっちゃったんですね。
And we didn't know how they're doing.
どうなってるか知りませんでした。
It was a few weeks later when we met Natasha.
で数週間後にナターシャにまた会いました。
No, the other Natasha.
もう一人のナターシャに会いました。
and she told us, what happened to me? She said, what happened to me?
私に何が起こったか。
Everybody at work says I changed.
で働いて一緒に働いている人がですね、私が変わったって言うんですよって。
They say I'm always singing and smiling and happy at work.
いつも私は歌っていて、そしてハッピーで、なんか本当に喜んで仕事をしているっていうのを彼らは周りの人は見てるって言って。
I almost cried. I was so happy.
私は本当に泣き出したくなるぐらい嬉しかったです。
You see the word of God take root and grow in somebody's life.
神様の言葉がですね、本当に根付いてですね、そしてその人の生活の中からこの成長が見られるというわけです。
And that's how Paul felt.
パウロが同じようなことを感じたんですね。
And he sits down and he just writes this letter of encouragement.
でそこで、まあ、座ってですね、この励ましの手紙を書きました。
And he's going to speak to them about the coming of the Lord.
そしてイエス様の到来について、語っています。
He talks about the Antichrist and the rapture.
そして反キリストの現れも話したし、そして敬虚についても話しました。
In fact, at the end of every chapter, there's a reference to Jesus Christ coming again.
でこの第一テサロニケのこの、それぞれの章の最後のところにイエス様が戻ってくるっていうことが言及されてるんですね。
It's almost that's the theme in verse 9 and 10 of chapter 1.
第1章の9節と10節にそれが書いてありました。
It's kind of the theme for the book. You turn from idols to God.
これはまあテーマにもなってますよね。この手紙自体のテーマですけれども、偶像から神に立ち返って。
And now you're waiting for Jesus to come again.
そしてイエス様が戻ってくるのを待っています。
That's a pretty simplified perspective of the Christian life.
これが非常にこう単純、まあ、単純にするとクリスチャンの生活って何なのかをよく表しています。
Now in chapter 2, what Paul's going to do is he's going to give sort of a defense of his ministry.
でこの2章に行きますとですね、パウロがですね、自分の働きについての、なんていうのかな、擁護というか弁明をですね、してるんですね。
But not what you might say is an apologetic defense where he's being attacked.
彼がですね、この自分の教えに対して攻撃を受けて、それに対する反論という、そういう弁明ではなくて、
Sometimes he has to do that, right?
まあ、時々それはしなければいけませんけれども、
Hey, I'm an apostle, you know.
私は使徒である、ね。
I saw Jesus, so quit fighting against me.
で、私はイエス様自身に会ったんだから、私に争うのやめなさいとかね。
But not here. This is sort of a, this is a, what you would say is a pastoral defense.
けれどもそういうものではここではなくて、ですね、牧会的な弁明ですね。これ牧者としての弁明。
And in a warm, loving way, he reminds them, Hey, do you remember when I was with you?、
うん、で、とてもこの愛のも愛とこの温かさを持ってですね、私があなた方と共にいたときに、一緒にいたときに、どういうことをやっていたかっていうのを思い出せるかいってこう言ってるんです。
It's almost like he's saying, those are good times.
よかったよな、あの時ってこう、まあ、基本的に言ってるわけです。
So he uses this phrase, as you yourself know.
だからここで、あなた方もよく知っている通りっていうふうな言葉が何度も出てきます。
And he uses something similar in verses 1, 2, 5, 9, 10, and 11.
1節、2節、5節、9節、10節、11節に載っています。
And he's reminding them of how he acted with them.
でどうやって彼が行動 彼らに対してどういう行動を取ったのかを思い起こさせていますが。
Now this becomes extremely helpful for us as servants of the Lord.
ですから私たち主のしもべ、主に仕えるものとしての、まあ、大きな助けにこの2章がなっています。
Because it becomes like a model for us of how to minister to young believers and old believers alike.
でこのまだ信仰が若い人、まあ、信仰歴の長い人もそうですけれども、どのようにして私たちが仕えていけばよいのかを知ることができます。
And so in verses 1 through 12, he's going to remind them of sort of three roles that he played for them.
1節から12節までの間に3つの役割について話しています。
In verses 1 through 6, he's going to say that he was a faithful steward.
1節から6節は忠実な管理者としての働きです。
In verses 7 and 8, he's going to remind them that he was to them a gentle mother.
そして7節と8節では、この優しい母という役割です。
And then in verses 9 through 12, he's going to say that he was a working father for them.
そして9節から12節は、働く父としての役割です。
If we wanted to finish outlining this chapter, we'd say verse 13 is Paul's rejoicing at how they received the word.
そして13節からは、彼らが御言葉を喜んで受け入れたことについて、彼らが御言葉を受け入れたことについて、パウロが喜んでいる内容が書いてあります。
And verses 14 to 16 is the normal growing pains with opposition.
14節から、
growing pains is normal growth through opposition.
14節からは、この反対に遭う、まあ、当然の成り行きっていうか、自然、もう普通に出てくるこの反対が、まあ、来て、そしてそれによって痛みが伴うということを話しています。
And then Paul finishes the chapter in verses 17 through 20 with what the Corinthians meant to him.
そして17節から19節まではテサロニケの人たちにが彼にとってどういう存在なのかを言っています。
So he starts with what he was to them and then he ends with what they meant to him.
自分が彼らにとってどういう存在だかっていうのを最初話し始めてですね。終わるときは彼らにとってパウロはどういう存在だったか、どっちかな、なんかわけわかんないですから、だったかっていうことを話してるわけです。
So,
Let's
look at verses 1 through 6 as Paul talks about his being a faithful steward to them.
まず1節から6節ですね。忠実な管理者としてのパウロ、働きです。
You yourselves know, brethren, that our coming to you was not in vain. But even After we had suffered before and were spitefully treated at Philippi, as you know, we were bold in our God to speak to you the gospel of God in much conflict. For our exhortation did not come from error or uncleanness, nor was it in deceit. But as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, now that's steward speak, even so we speak not as pleasing men, but God who tests our hearts. For neither at any time did we use flattering words, as you know, for a cloak, for covetousness, God is witness. Nor did we seek glory from men, either from you or from others, when we might have made demands as apostles of Christ.
1節から6節ですけれども、兄弟たち、あなた方が知っている通り、私たちがあなた方のところに行ったことは無駄ではありませんでした。ご承知のように、私たちはまずピリピで苦しみに遭い、恥ずかしみを受けたのですが、私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました。私たちの勧めは迷いや不純な心から出ているものではなく、騙し事でもありません。私たちは神に認められて福音を委ねられたもの、ここがあの管理の言葉になりますね。委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。ご存知の通り、私たちは今までへつらいの言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの証人です。また、キリストの使徒として権威を主張することもできたのですが、私たちはあなた方からも他の人々からも人からの、名誉も受けようとはしませんでした。
We should give Keo a hand for that, because he read that really fast. So in verse 4 there, I want you to notice Paul says, we have been entrusted with the gospel.
先ほど言ったように4節ですね。この神に認められて福音を委ねられている。
Now, he doesn't say the specific words, but this is the language of being a steward.
で、ここの、まあ、あの、その、このはっきりと具体的に言ってないんですけれども、これここにある考えがその管理者ということです。
A steward is somebody that's entrusted with something that belongs to another.
で、この管理者というのは、自分の所有のものではないんですけれども、その所有の人から主人から委ねられて、そしてその何かをやっているわけですね。これあの管理してるわけですね。
Paul saw the ministry as something that he served, but it really belonged to God.
だからパウロはその自分の働き、その務めについて、それ確かに自分は仕えているんですけど、働いているんだけども、それは神に属しているものなんだということです。
He might have been a manager, but God was the owner of the church.
自分は経営者かもしれないけれども、教会の所有者は神ご自身なんだということです。
He wasn't what we would say in English, he wasn't a franchiser. He wasn't a church franchiser.
パウロはこの教会をフランチャイズしているのではないということです。
Now Jesus made a big point about being a steward in Matthew 25. He told a parable.
で、パウ、イエス様がパウ、の、マタイの25章でこの管理について例えの中ではっきりとお話になってます。
And he told about three men given five, two, and one talents.
で、3人の人いましたよね。5タラント受け取ったもの、2タラント受け取ったもの、1タラント受け取ったものがいます。
Two of them were faithful and doubled that.
で、2人が忠実で、その受け取った額のそれを倍を設けた、倍になったわけです。
But to the one that buried his talent, Jesus said, "You wicked and lazy slave."
で、1タラントのだけ、そして隠したものがいましたよね。で、お前は悪い、怠けている、まあ、しもべだと言いました。
He should have put it in the bank for interest.
それを銀行に預けておけばよかったのにと言いました。
So his problem as a steward was he had no interest in the master's desires.
その主人の望むところのその利ざやっていうんですか、その利益をですね、この生み出すことをしなかったという問題があります。だから全てのこの働きというのが神様から委ねられた、この管理しているものという見方でありました。
2 Corinthians chapter 4 verse 2 Moreover, it is required of stewards that one be found faithful.
多分 this is the first Corinthians, right?
Second Corinthians, chapter 4, verse 2.
Really?
管理するのに必要なものは忠実。
4, 2.
No, I don't find it. Yeah, I'd rather find in the first Corinthians, chapter 4, and verse 2.
Yeah. But you're in chapter 5.
Chapter 4.
It goes back. 1 Corinthians chapter 4. 第一コリントの4章の2節ですけれども、この場合、管理者には
It is required.
忠実であることが要求されています。
Paul saw himself that way. He had to be faithful.
自分が忠実でなければいけないということを考えています。
Also, Paul would tell Titus in Titus 1:7 that a steward must be blameless.
そして、テトスの一章の七節で、この管理者は、非難されるところのないものであるということが書いてあります。
That's First Titus 1:7.
第一テトスの一章の七節ですと冗談を言ってます。
And I would say this about these verses that Paul proves himself to be a faithful steward in three ways.
で、パウロは自分自身をその忠実な管理者として三つ。ですね、3つの見方で見ています。
In his perseverance, number one,
一番は彼が、この耐え忍んだっていうんですか、あるいは兼任するっていう、まあ、難しい言葉ありますけども、1つ目、これが1つですね。
In his purity,
そして純潔であったということ。
And in his humility.
あとはへりくだっていたということです。
Now, for me, when I think of faithfulness, I kind of think that's a boring quality.
で、この忠実ってなんか退屈というかなんていうそういうまあ、資質ですよね。
I get more excited about giftedness.
うん、ね、もっとこの能力があるっていうか、たまもの与えられてるっていう方にもワクワクするじゃないですか。
Wow, that guy's a really good preacher.
おお、すげえ説教家だとかね。
But I don't go. Oh, wow! That guy's been preaching for 40 years. That's.
Ah, あの人は40年間ま説教してるね。で、これどうですか
？Sometimes for us, it's not as exciting.
だからまあそのエキサイティングなものじゃないですよね。
But in heaven, God gets excited about faithfulness.
でも天国においては神様が、この忠実なっていうことにおいてエキサイトしてるわけですよ。
But giftedness, you know.Not so much.
でもこのまあ賜物っていうのはまあそんなにエキサイトされてないということですね。
I don't think God yawns, but if he did yawn, it would be about giftedness.
、まあ、神様があくびをするっていうあとかダブりするわけではないけれども、まあするとしたら多分その能力があるとかそういうことだと思います。
Yeah, yeah, you're gifted.
まあ前できてるけどね、はあ、みたいな。
But are you faithful?
あでも忠実なんだよお前は。こうなるわけです。
See, when God looks at our life, He looks for faithfulness.、
うんだから私たちの生活を見るときにその忠実であるということが大事なんだよということですね。
Verse 2, Paul speaks about his faithfulness by perseverance.、うん、
で、パウロはその忠実さをその耐え忍ぶというところで表しています。
After we suffered and were spitefully treated.
で、ここでピリピに苦しみにあって、ですね、そうですね、恥ずかしめを受けたのですがって書いてます。
Then we were bold in our God to speak to you in much conflict.
で、私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました。
Think of this. He's still got a black eye from Philippi.
で、まだこのピリピからのそのまあ悪い奴らがですね、こういるんですよ、テサロニケに対して、ね。
He smiles big and there's only a few teeth left.
なんかブラック入ってなんだ。だから、ブラック入って、まだ、ごめんごめんごめん、すいません、すいません、今、間違った。役が間違えました。まだパウロは、この、まあ、殴られてね、黒くなってる目と、そして、歯も欠けてしまってるみたいな状態なわけですよ。
You know, he hobbles up to the pulpit.
ちょっとこう、なんだ、つまずきながらですね、上に説教団に上がったのかもしれませんよ。
I want to share with you about Jesus Christ.
私は、イエス様について話したいです。
Now, you almost think maybe he would say, hey, Silas, they got great beaches here in Thessalonica.
でシラスの方がですね、まあ、ちゃんとこの テサロニケではちゃんと話せたのかもしれませんけれども。
I'm thinking missions, vacation, missions, vacation. Let's go to the beach with some Mai Tais.
Some Mai Tais.
Some drinks.
だから、ここで、まあ、楽したいと思ってですね、まあ、こっちにミニストリー働きがあってですね、ちょっとこっちに今、バケーション、休憩があってですね、まあ、それで、まあ、ちょっとね、ドリンクも飲みながらね、ゆっくりしようかと。
Being faithful means you don't quit.
そうではなくて、どうしようかなっていうのに迷いがないんですよね。
やめないんですよ。その続けてやっていくんです。
And Paul went straight for the synagogue.
パウロはそんな悩みもなくそのままシナゴーグに行きました。
And sometimes we're tempted to quit before the work's done.
で私たちは時にそのまだことその実際に勤めが終わっていないのにやめたくなります。
We have a saying, when the going gets tough, the tough get going.
私たちはですね、
Sorry. You don't have to read it, just think about it.
もう一回、忘れません。
When the going gets tough,
やってる時に大変になってきて、
It's the tough guys who get, keep going.
で、その、なんとかやっていくことができるのは、その、辛く自分に当たる人を、本人が違う、ちょっと訳して、
ことをやっていったらどんどん難しいけどものタフが頑丈にかけて言葉だから日本語には訳せないの、うん、でも頑丈なやつはどんどんその中でもやっていく、
ah, okay. Okay.
Note to self, don't try to explain American idioms during
the
session.
Forget it.
Go on.
Go on.
Gambare!
Yeah.
So, but sometimes the tough guys bail out. The guys that are strong sometimes they quit.
で強い男だってですね、やっぱ時に、うん、やっぱりよくやめちゃうんですよね、諦めちゃうんですよね。
But it's faithfulness that keeps you going.
そうじゃなくて忠実さが継続をこう保証してくれるわけです。
And if you want to be a faithful steward, you have to do it when it's hard.
もし忠実な管理者になりたかったら、大変な時にも忠実なんですよ。
And if ministry was easy, everybody would do it.
もしミニストリーが奉仕が簡単だったら誰でもやります。
Every week there's more people in church.
毎週人が増えている。
More money.
もっと献金が与えられている。
More people got saved.
そして人が増えて、救われている。
I talked to my wife on the phone today and she told me that church yesterday was great.
この前に、その日曜日ですね、おとといか、昨日。
She said,
今日電話したら、教会はね、
so crowded.
自分のね、教会が、奥さんと話したら、
I like to hear that.
ね、教会礼拝すごく良くて、人がもうたくさんいたって。
But sometimes it's not like that.
でも時にそうじゃないですよね。
Sometimes, oh, where did they went to another church? Oh, somebody left church?
でも普通はですね、あの人はもう教会からいなくなっちゃったよってこうなるわけですよ。
Oh, wow, the tithes are really going down.
あと献金の額も減ってきちゃったしねって。
Sometimes it gets hard.
大変ですね。
Anybody ever want to quit?
やめたいって思ったことある人、この働きを。
Oh, I'm the only one, okay.
私だけですか？
We've all wanted to quit many, 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 many times.
みんなその辞めたいってもう何度も思ったと思うんですよ。
It was that missionary William Carey. One time he was asked, "Why is your ministry so successful?"
で、ウィリアム・ケリーという有名な宣教師いますけど、なんでそんなに成功したんですか、あなたの働きはって聞かれました。
He wisely answered with three words.
で、三つの言葉で彼は賢く答えました。
I can plod. Sorry.
I can plod. Plod なんだっけ。
I can.
ゆっくり前に進む。
ああ、そうか。ゆっくり、そう、だからなんだ、耕す、ほら、なんだっけ、牛で耕す時のゆっくり進む。ゆっくり進む。
With a few words.
ゆっくり進む。ゆっくり進む。
Somebody told me that colleges today will look to recruit.From athletes who are long distance runners.
で、この大学において、長距離のそのランナーを、求めている人に奨学金を与えようとしていると。
Because it's a group of athletes that has learned to keep pushing even when they feel pain.
なんでかっていうと、自分に痛みが伴っている場合でも。そのやはり前進していくということを彼らはよく知っているから、その訓練を受けているからです。
I think that's a quality that God looks for in us too.
で、私たちに対しても神様が求めていらっしゃる資質だと思います。
That ability to just keep going.
ただ前進していくという資質であります。
When we were kids, we used to play board games, me and my sisters.
私が子供の時に、まあ、あの自分のお姉さん、どっちかのシスター、ヤンガーシスターは嫌でした。お姉さんたち、お姉さんたちと、このボードゲームしたんですけども。
And when one of us would start losing the game,
で、なんか自分が負けそうになるとね、
we would flip the board over.
そして、まあ、あのもうイエーって言ってですね、そのボードをあの上げちゃうんですよ。
We'd say game over.
もうゲームオーバーだからもう終わりってなっちゃう。
So my parents made a rule: once you start a game, you cannot quit.Even if you're losing.
だからお父さんお母さんがあのルールを作って、負ける感じだったとしても最後までゲームは続けなきゃいけないよと。
Maybe the Lord has the same rule about ministry.
ミニストリーも同じルールがあるんじゃないですかね。
Close our Bible. Game over.
はい、聖書閉じて、はい、ゲームオーバーとかってできないですよね。
Hang in there.
ですからしっかり掴んでいてください。
The devil tries to take us out through weariness and being tired.
で、私たちはね、がっかりしてもう疲れ果てたというような状態でサタンがやってきて、まあ、取り上げようとしちゃいます。
He'll try to wear you down and burn you out.
で、あなたを疲れ果てさせて、そして、この、あの、燃え尽きにさせようと悪魔はします。
Paul was a faithful minister in his perseverance.
で、パウロは忠実なその耐え忍んでいく、管理人でありました。
Another way that he was a faithful steward was in his purity.
でもう一つ彼のこの忠実さを表すのが、純潔ですね。
Notice verse 3 says our exhortation did not come from error or uncleanness nor was it in deceit、
うん、3節ですね。私たちの勧めは迷い不純な心から出ているのではなく騙し事でもありません。
I know that if I want to be a faithful steward, I have to be pure in heart.、
うん、で私が忠実な管理者であれば、その 純粋なあ心を持ってですね、使えていかなければいけないです。
In Paul's day, there were already people that would use religion to make money.、
うん、パウロの時代はもうすでにお金を儲けようとして、こう実際にミニストリーをしている人たちが出てきました。
Paul will add to this point of purity in verse 5.
で、それで5節のところで、purity in verse 5. Okay.
He says, neither at any time did we use flattering words, as you know, as a cloak for covetousness.
ああ、なるほど。ここにありますね。へつらいの言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことはありませんという言葉があります。
And so, Paul knew that religion could be a money-making business.
で、パウロは知っていました。宗教はこのお金を儲ける手段にもなり得るということです。
Remember when he told the Corinthians, he wrote to them, he said, we were not peddling the word of God.
コリントのところでですね、私たちは御言葉に、なんだっけな、ペドリングは、
selling.
売り物にしていないと。
Do they have in Japan in the baseball stadiums the guys that sell peanuts and snacks.
Yeah, あの野球場でですね、あのピーナッツとかですね、お菓子を売っている、まあ、行商にいますよね。
Paul wasn't like that, you know. Bible, get your Bible here, get your Bible. He wasn't selling the gospel.
パウロはですね、はい、ここに聖書があるからね、聖書があるからねとかって言って、聖書を売り物にしていませんでした。
And you think about Christianity today, how many best-selling Christian books are really money-making items?、
うんで、キリスト教の中にある書物で、そのベストセラーになっている書物が、結局はお金儲けになっているっていうことなんです。
Flattering words.
ですから、へつらいの言葉になっている。
Your best life now.
今、あなたは最高の生活ですよ。
That's a best-selling Christian book.
これが、ベストセラーになってますよね、クリスチャンの間でね。
And that's a normal sales pitch. You always gain rapport with your audience by complimenting them.
そして、その褒める、称賛の言葉をですね、もらうことによって、本を売っている。
You always appeal to their pride, so they buy what you have. でそれは何でかって言ったらそのあなたは素晴らしいとかって言ってですね自分のプライドにこの訴えかけてくるわけですその聞いてる人読んでる人のですねでそれによって売りを売ってるわけですね本をね
It's like the salesman that came to somebody's door and he said to the woman Let me show you what your neighbor said that you couldn't afford
じゃあ、あなたの近所の人が、この買うことができなかったものをですね、このなんだよ、訳せない、ごめん、
あなた、
その売りますよっていうことを言ってるわけです。
Any Japanese help there?
隣人がこういうものあなたは買えないよ、金足りないよ
っていうのを売りに来たりはしません。
売りに来たりですね。
気配しません。
It's like another story I heard about a salesman. He went to this old farmhouse.
そして、もう一つね、この今セールスマンがですね、古くからある、ファームハウス、間違った、農家の家ですね、古くなっている農家の家のところに来ました。
He was a very fast talker.
彼は非常に早く喋る人でした。
And he said, Ma'am, let me show you this vacuum cleaner. It'll suck up anything in your house.
これ見せてください。この掃除機はですね、もう本当にもうすごい吸引力ありますから。
He walked right into the house. He sat in the living room. He said, Ma'am, you've never seen anything like this in your life, and I guarantee you're going to buy this vacuum cleaner today.
で、これもう絶対にこんなね、このバキューム、この掃除機はね、見ることはできないからね、今買わなきゃいけません。
頑張れ。
And he took out a cup of ashes and he dumped it on our floor.
そして灰のコップがあったんですけど、それをですね、この床にこの落としたわけです。
He said, I tell you, ma'am, if this vacuum cleaner doesn't suck up that ashes, I'll eat it with a spoon.
で、もしこれですね、この掃除機がですね、これ全部吸い取らなかったら、私はその残ったものをスプーンで食べますってふうに言いました。
She went to the kitchen, got a spoon, and she said, start eating, because we ain't got no electricity.
そして、その女の人はこう言いました。はい、スプーン持ってきてですね、はい、食べてくださいって。なんでかって言ったら、ここには電気は通ってないんです。
Thankfully, Santa's not translating. He would just say in Japanese, "It's a funny joke. Laugh." All right.Okay, the last area that Paul proves himself to be a faithful steward is in his humility.
そして最後のこの分野、この忠実だということですね。このへりくだりというのがありました。
And you can see that in verses 4 and 6.
4節と5節にありました。
At the end of verse 4, he says, Even so we speak not as pleasing men, but God who tests our hearts.
で、ここで、ですね、心を、人を喜ばせようとしているのではなくて、私たちの心を調べになる神を喜ばせようとして語るのです。
And then in verse 6 he says, Nor did we seek glory from men.
そして人からの栄誉を受けようともしませんとあります。
So for Paul, doing what he did was not because, he wanted to boost his ego.
これはですね、彼が自分のエゴをこうなんですかね、高めるためにやってたんじゃないんですよね。
He wasn't trying to become popular.
人気者になるためにやったんじゃないです。
Jesus told the Pharisees, How can you believe in God if you seek the glory that comes from men and not from God?
で、人からの栄誉を求めて神からの栄誉を求めなかったらどうするんですかとパリサイ人にイエス様が言われました。
And ego and faithfulness, they just don't mix.
エゴと忠実っていうのはこう相入れないんですね。
Paul was a faithful steward because he served humbly.
パウロはへりくだって使えていたので、忠実な管理者でありました。
We went to Pastor Chuck Smith's memorial service just a few days ago, last week.
先週私たち、so you mean we?
Yeah, me and my dad.
Oh, okay. ビルさんとですね、私が、パスターチャックのですね、追悼式に行きました。
And up on stage were all the past Calvary Chapel pastors from the very beginning.
もう最初の時からチャックと一緒にいた、そのカルバリーチャペルの牧師たちが壇上にいましたよね。
And they were part of the program. They were going to the pulpit and speaking or praying.
そして、そこに、その説教団、その説教、まあ、分かち合いをしたりですね、あとは祈りを捧げたりしましたよね、覚えてますか?
And they'd been with Pastor Chuck for oh, 30 years or so.
ね、もう私はチャックと一緒に30年以上いましたとかですね、話してましたよね。
There's Raul Reese and Greg Laurie and Brian Broderson.
ラウル・リースとグレッグ・ローリーとか、例えばブライアン・ブロードさんとかいましたよね。
Jeff Johnson and Mike McIntosh.
Jeff Johnson, Mike McIntosh.
And Don McClure.
Don McClure もいました。
And as I was watching, I noticed Rick Warren was sitting on the stage.
そこにリック・ウォレンが座っていたんですね。それ気づきました。
And I was puzzled because I know that he's not a Calvary Chapel.
私はあれなんだと思いました。だってカルバリじゃないじゃないですか。
I think Kyo feels it more than I do.
実はですね、もうこれすでに話聞いてて非常に僕は怒りまくったんですね。もうそれ通ってで私今話して訳して
る。やっと普通になった。
普通になんです今。
So I thought. So I thought.Why is Rick Warren on this panel?
And he said, it says in the manuscript, it's a miffed.
It miffed me.
Miffed me.
I was miffed.
ムカッとしました。
Did you look that up?
Yeah.
Oh, he looked it up. Oh, man, that's a place of honor. What's Rick Warren doing up there?
そこは栄誉ある人たちの場所なのに、なんでリック・ウォーレンそこにいるのと。
I'm surrounded by all these great Calvary pastors in the audience.
で、そちら、見ている人たちの中に素晴らしいカルバリーの牧師たちがたくさんいるのに、なんでリック・ウォーレンなの。
We've been with Chuck for 30 years too.
ね、そしてそこにね、もう後ろにいる人たちも、もうチャックと共に30年以上もいた人もいるわけですよ。
There's Skip Heisek was there.
Skip Heisek もいたし。
My dad has been with Chuck for how many years?
ね、私のお父さんだってもう 何年もいましたよ、一緒に。
And a lot of other pastors, I thought, why is Rick Warren up there? I don't like that.
で、なんでリック・ウォーレン嫌だなって思いました。
Oh, I don't like that! So check this out.
ね、
The next day, I saw Don McClure.
次の日に翌日、ドン・マクラーに会ったんですね。And、見ました。見ました。はい。
And I said, why was Rick Warren up on stage?
で、なんでリック・ウォーレンがそこにいたんですかと。
And he said, I don't know.
で、ドン・マクラーも、知らないって言ったんです。
I thought, he said, I thought maybe somebody invited him.
私は他の人がなんか招いたのかなって思ったんですよって。
So today at the Calvary Chapel meeting, I asked all the guys, who invited Rick Warren to come sit on stage?
それで、そのカルバリーチャペルの牧師たちのそのミーティングにおいて、誰が、リック・ウォーレンを招いたのかと聞きました。
Nobody did.
誰も招きませんでした。
He showed up to Chuck's memorial, he went up on stage and took a seat.
彼はただ舞台に上がって、勝手に座ったんです。
In fact, he took somebody's seat because they were short a chair.
実は用意されていない。だから人数決まった人数なのに彼が座ったので席が足りなくなっちゃったんです。
And all the Calvary pastors thought, huh, I wonder why Rick's here. Maybe somebody invited him.
だから全ての牧師たちがそこに出てきた牧師たちがあれ誰かじゃあ招いたのかなって思いながら誰もいたんですね。
And then Bob Coy said, I think I'll get a chair.
で、ボブコイが、僕ちょっと席取ってくれって言ってたんです。
And Bob Coy went and got a chair.
で、ボブコイが自分のこの席を持ってきました。
I didn't even know what words to use.
なんて言えばいいんでしょうね、この。
Who does something like that?
なんでこんなこと。なんでこんなことするんでしょうか。
After the, you know, and then of course the news is there, they're taking pictures. Afterwards, the stage took pictures and Rick Warren got right in the middle and he's putting his arms around everybody.
そして最後にグループ、集合写真撮りましたよね。そしてリック・ウォーレンが真ん中に来て、そして写真を。
But to be a faithful steward, we have to be humble.
けれども、忠実な、管理者になるためには私たちはへりくだってないといけないです。
What do you scribes and Pharisees, you hypocrites?
お前はもう何だっけ、what's?
Woe to you scribes.
Woe to you, 忌まわしい律法学者よ、パリサイ人お前たちは偽善者だと
you love the best seats at the feasts.
あなたは定席が好きだよね。
All right, the second thing Paul the Apostle.
Okay, 次行きましょう。
Verse 7, 8, he calls himself a gentle mother.
それで次に、優しい母親でしたよね。7節と8節です。
But we were gentle among you as a nursing mother cherishes her own children and so affectionately longing for you, we were well pleased to impart to you not only the gospel of God but also our own lives because you had become dear to us.
それどころかあなた方の間で母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いました。このようにあなた方を思う心からただ神の福音だけではなく私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。なぜならあなた方は私たちの愛するものとなったからです。
Here, Paul uses this amazing illustration of his own treatment of these new believers.
この新しく信じた人たちに対するパウロがどのように接したか非常に驚く表現をしてますね。
He likens himself to a mom taking care of her baby.
赤ちゃんを世話しているお母さんとして例えています。
Look at the words that he uses in verse 7 and 8.
7節と8節に使われている言葉に注目しましょう。
Gentle.
優しく。
Cherishes.
どこだっけかな。 Cherish.
At the end of verse 7.
養い育てるっていうことかな。
And then in verse 8, she says affectionately longing. That's a desire.
でここで、ですね、affectionally はね、愛するものとなっているっていうふうに書いてある。
He says there that he gave his life to them.
で、自分の命までも喜んで与えたいと思いました。
Because they had become dear to him.
ここで愛するものとなったと。
And you know, there's nothing more amazing in this world than a mother taking care of her child.
ね、世の中においてですね、お母さんが自分の子供を養い世話をするっていうほどこの驚くものってないですよね。
My wife and I, we've had six children.
6人の子供を私たちにはいます。
And I've always been amazed at what patience and tenderness she's shown toward the children.
お母さんが本当に子供に対して持っている優しさ、柔らかさって言ったらいいかな。それは本当に驚くものです。
And you know, so much patience.
すごい忍耐深いです。
You know, she would get up at night and feed the babies.
真夜中に起きて赤ちゃんにお乳を与えるわけですよね。
I would just act like I was sleeping.
で、もう寝てるふりしてます。
But I have a theory on that. I think God prepares them to wake up.
で、私は理論があるんですけれども、それで起きる。
I'll give this to you for free. This is my theory.
私の勝手な理論なんですけど。
Baby pushes down on their bladder.Before they give birth.
ブラーダーって何だったっけな、膀胱だっけか。
胎、胎、胎ですか。
胎の中を。
So, before they give birth, they're up to use the bathroom every hour anyway. they go pee every hour when they're pregnant.
なるほど。妊娠してる時に膀胱を押すので、それで、毎時間ですね、起きなきゃいけない、起こされてしまうんですね。まだ赤ちゃん生まれてない時ですよ。
That's God preparing them to get up to do the nursing.
で、そして赤ちゃんが生まれた後でも、その養い育てるために、毎時間起きるように準備をしてるんじゃないかっていうのが、彼の理論ね。
Honey, Pastor Bud told me. There's just so much.There's so much patience there and love.
すごい、忍耐深いですよね。
And Paul uses the term there, a nursing mother.
そこで、母がその子供を養い育てるようにって言ってます。
The word in English we get the word nourishment. It's the same word as nurse.
ここで養い育てるっていうのは nourishment ね、養育するっていうことかな。
The scripture would say that Christian newborn.Christians should long for the pure milk of the word.
で、クリスチャンたちがその純粋な乳を慕い求めるということもありますよね。
And so Paul, he was giving it to him, the pure milk of the word.
それで純粋な乳のような言葉を彼らに与えていました。
When you think about breastfeeding has become sort of in our culture, it's kind of pushed into the closet in American culture anyway.
で、私たちの文化、アメリカの文化の中で、お乳で、その育てていくというか母乳ですね、それについてクローゼットに行くというのはどういうことかな。古いものだと。
And our culture is perverted so that a woman's breast is something that a man thinks about for his own perverted pleasure.
で、胸 乳房っていうとですね、いわゆるこの、まあ、変質者がこの喜ぶようなですね、この対象になってしまってるんですけれども。
But breastfeeding is amazing.
だけれども、乳を与えるってすごいことなんですよ。
In the Old Testament, God calls himself El Shaddai.
エルシャダイというふうに神はご自身を呼ばれています。
And some commentators will say, Shad is the chest, like a man's chest.
で、エルシェという言葉ですね、この中に入っている言葉ですけれども、それが、この人の、この胸を表しているんですね。
And that's why it means Almighty God.
で、だから全能者っていうふうに訳されています。
It's not true.
違うらしいですね。
In Hebrew, Shaddaim are boobs.
で、ヘブル語でエルシャダイム、シャダイムっていうのはブーツ。
My wife's is very good.
なんだっけ、おっぱい。
I mean, and don't think it's sacrilegious at all, but God adopts this title to himself without any cultural perversion that we might want to project onto it.
だからここだとちょっとそれはないでしょ、自分神の名前としてそれを使うのはおかしいじゃないというのを私今の文化では思うんだけれども、もっとさっき言ったことをこう取り除いてですね、その素晴らしさっていうのを考える、そのおっぱいっていうのは本当すごい表現なんですよね。
My wife is Israeli. Her first language is Hebrew, and she's, you know, this is a fact.
なんでこれゲットできたかって、その意味をゲットできたかっていうのは、奥さんがイスラエル人なんですね。だからヘブル語が母語なんですよ。
And when a woman first gives birth, the milk that she gives is called colostrum.
で、まずお母さんがその出産をすると発乳をするわけですよね。
It is this sort of a concentrated vaccine for babies.
で、それはですね、非常に濃縮されたようなワクチンだから、ワクチンみたいになってます。
There's so much vitamins and calories just to fatten that baby up.
で、そこにはですね、ものすごい栄養がここももう濃縮されるので、で子供がその大きくなることができるんです。
And then as the baby grows, this amazing thing happens. A baby has certain needs, vitamins and so forth.
で、その赤ちゃんがビタミンとかその他の栄養価が必要になってくるわけですけれども。
And so when the baby latches onto the mother's nipple,
で、お母さんのその乳首にまあしゃぶるわけですけれども。
There are enzymes in the baby's saliva.That are read by sensors in the nipple.
で、その赤ちゃんの唾ですね。これをその乳首がちゃんとこのなんか読み取るらしいんですね。
So the mother's breast will produce a particular cocktail of milk to give to that child in that moment.
で、それでこの栄養価のその調整までもして、その唾からこの読み取ったですね、この必要な栄養価っていうのを調整して与えるらしいんですよ。
The baby will get first what's called fore milk.
で、それが、なんだっけな、絞り始めの乳と言われるんですね。
And then at the end of the feeding cycle, it's called, medical doctors call it hind milk.
で、後の乳とその後に出てくる乳のことを言うらしいんです。
One is creamier for calories and to fatten.
最初の方はこのカロリーとかその脂肪のためのまあクリームみたいな感じのこの乳が出て。
And then it becomes watery so that the baby is hydrated.
で、そして次にもっと水が多く含んだ乳が出てきて、それはその脱水症状を防ぐわけです。
It's phenomenal.
すごいでしょ。
And you think about Paul, he says,I gave you everything you needed.
だからあなたに必要なものは全部与えるよって意味です。
Like a nursing mother.
で、ここで赤ちゃんを養い育てるお母さんのように。
And what he was modeling was El Shaddai, the God of the breast, or the God that nourishes.
だから神、その父の、おっぱいの神っていう言葉でエルシャダイですね。父の父だから今言い直しておっぱいの神って言ったんですよ。
And
おかしいでしょ。
To effectively minister to Christians, we have to have the immense patience of a mother.
だから私たちが効果的な働き人となるためにはものすごい忍耐を持った態度が必要なわけですね。
People will latch on and they will just suck your life.
で、もうあなたのを掴んじゃって、で、あなたの命をもう絞り取ってしまうようにしてしまうわけなんですよ。
Sometimes I wonder why my phone number has been given out.
な、あの、時々ね、あ、なんで俺自分の電話番号上げちゃったんだろうなって思う時あるんですね。
There's a guy in our church, he has a farm.
彼は農場を持ってるんですね。あるその教会の中の、あの、男性なんですけど。
And almost every day he sends me pictures of his goats.
Goats だよね。
ヤギ。
ヤギの写真を every day?
Almost every day.
ほとんど毎日送ってくるんです、写真をね。
And he types me messages, but they're in all capital letters.
で、その、あの、全部大文字で、あの、文字を書くんですよ。
And he just, he needs ministry. He needs me.
だから、あの、大文字で書くと、ね、注意を引き寄せるための、あの、英語の場合ね、あの、だから、あの、私のことがもう絶対必要みたいにもくっついてきちゃうんですね。
And I love him. I love him.
僕は彼のこと愛してますよ。
We had a dog one time that had 10 puppies.
あの私に子供、あの、あの、なんか犬、ペットの犬がいたんですけども、子犬、自分、その子供が 10匹いたんですよ。
And she would just lay down and all those puppies would be digging in to get one of those nipples.
で、お母さんのそのおっぱいにもうその10匹のこの子犬がですね、なんとかこう、あの争うようにしてですね、その探してるわけですよ。
I was amazed how patient this dog was. Our dog Abigail was her name.
あのアビゲイルという名前、アビガイルというあのお母さんの名前だったんですけれども、
It's a biblical name.
すごいもう忍耐強いなと思いました。
She was a Christian dog. She was.
あの今サントさんが手振ってますので、まあちょっと訳します。
But after a while, because the puppies they get teeth, right? They get these little sharp teeth.
ああ、でちょっとするとですね、あのまあいわゆる犬歯って言われるようにこの鋭い歯が赤ちゃんでも出てくるじゃないですか。
And they get little claws on their hand, their fingernails.
ああ、そしてこのあの爪が出てきちゃうでしょ。
So what was so cute at first with these little puppies, their eyes are closed and no teeth, sucking on mom.
で、あのそしてあのどんどんね最初はね良かったんだけれども、どんどんそういう形であの お母さんのお乳を飲んでいくとですね、吸っていくと。
Now they have claws and teeth.
その時はね、そんな音量だったけど今ああっていう感じになってる。
And after a few weeks, I remember she would lay down and here would come these puppies and she would go.she would growl at her puppies.
で、今はもうそのお母さんが、なんかですね、もう子供になってるんですよ。
I thought she was gonna bite him.
なんか食い殺したんじゃないかなと思って思いましたよ。
and then she would just get up and start walking away, and they'd all be hanging on, floating.
そしてお母さんはもう完全に無視してですね、もうくっついてるのは無視してですね、歩き始めてですね、そしてこあのこの子犬たちはこうしがみついてるんですね。
But look what Paul says in verse 8.
で、8節見てください。
He says, "We were well pleased to impart to you not only the gospel, but our own lives."
見てください。ただ福音のためだけじゃなくて、自分たちの命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。
In other words, we were glad to do it.
つまり、喜んでその役目を果たしますということです。
I would do it again.
もう一度やっていきます。
I didn't want to give you the gospel. I want to give you my life.
ただ福音だけじゃなくて命もあげますよ。
And the reason was because you became dear to us. It's at the end there.
ね、あの愛するものとなったからですと書いてますよね。理由がね。
As a side note, I was talking to my wife. How many diapers have we changed over the course of six children?
6人の子供を通して、あの今あの妻に聞いたんですけども、どのぐらいのこのあのおむつ変えたかねと。
Conservative number.
まあ、あの少なく見積もっても
32,000
32,000
There's no point, no point to that.
特になんか、なんかそれ以上何もありません。
I just, you know, ministry can be dirty. You got to do a lot of diaper changing.
だから、まあ、働きというのは、まあ、あえてね、要点を言うんだったらば、働きというのは、まあ、汚くなっちゃうから、まあ、ちょっとね、変えていかなきゃいけないってこともあるでしょう。
The last thing Paul says is that he was a working father.
そして最後に、私は働く父だということを言ってます。
Verses 9 through 12. You remember, brethren, our labor and toil, laboring night and day, that we might not be a burden to any of you. We preached to you the gospel of God, and you are witnesses. And God also, how devoutly and justly and blamelessly we behaved ourselves among you who believe. As you know,we exhorted and comforted and charged every one of you as a father does his own children that you would walk worthy of God who calls you into his own kingdom and glory.、
うん、9節から兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と苦闘を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして昼も夜も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えました。また信者であなた方に対して私たちが経験に正しくまた責められるところがないように振る舞ったことはあなた方が証しし神も証ししてくださることです。またご承知の通り私たちは父がその子供に対してするようにあなた方一人一人にご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように進めをし慰めを与え厳かに命じました。
There in verse 11, Paul says, I was like a father to you.
この11節に父が父のようにあなた方に振る舞ったとあります。
There's sort of three areas in these verses that he likens himself to a father.
で、3つの分野において、その彼らに対して父のようであったということを言っています。
First in verse 9, his hard work.
一つは9節にある、まあ、一生懸命働いていたということです。
Then in verse 10, his upright character.
そして10節で敬虔な、まあ、品質っていうかその特質ですよね。
And then in verse 11, his constant encouragement.
そして11節、12節に絶えず、励ましを与えている姿です。
In verse 9, he says, You remember how we labored and toiled night and day.、
ね、昼も夜も働きながら、労苦と苦闘ですね、思って、働いていたと。
Whenever Paul got to a city, he'd always go look for a job so that he wouldn't have to take an offering for preaching the gospel.
その新しい町に行くとですね、彼は働き始めるんですね。なんでかって言ったら、その献金に頼ってですね、まあ、福音を伝えるってことがないようにしました。
So he was a tent maker and he probably went and found material and he started sewing it.
で、彼はですね、天幕作りですから、まあ、その、まあ、布ですね、幕をですね、この、まあ、なんだ、縫っていくんですよね。
And so he tried to earn his own money so that he wouldn't be a burden to them.
で、自分でお金を稼いで、そして彼らに負担をかけまいとさせたわけです。
And this is what dads do, isn't it?
私のお父さんもそうしました。
They work.
働いてます。
Dad goes to work. He earns money for the family.
お父さんがですね、やっぱりちゃんとお金を儲けて養うわけです。
When I was a kid, when we went to a restaurant out to eat, I never once even thought about the check.
ごめん、もう一回確
か。Paying the bill.
請求書を払うために。
子供の時に伝票心配したことない。
あ、伝票心配したことないです。請求書心配したことないと。
My dad never ever once asked me to give him some money for gas in the car.
で、お父さんはですね、絶対にだから例えば車にガソリンを入れることについてですね、そのガソリン代どうなってるのかなって心配させることはなかったでしょ。
Now he does.
今は知ってますけどね。
But this is what the Lord wants from us. He wants us to be generous toward his people.
だから神の民に対して私たちもその気前よく、まあ、与えていかなければいけない。
And now Paul's going to later, he's going to teach about howPastors should be paid.
で、まあ、もちろん パウロはですね、この牧者が、ちゃんとそれにふさわしい報い、報酬を受けなければいけないという話をしています。
He says those who labor in the word to study, to teach and preach are worthy of double honor.、
うん、で、この御言葉を教えてですね、そして述べ伝えているその人に対しては、2倍のわきまえを受ける資格があるという話をしています。
He says, you know, don't muzzle the ox while it's threshing.
靴、
働いてるものにクッコをかけるの。
あ、それですね。
And so there is a place for that, but Paul is very concerned. He didn't want the people to be burdened.
だから他の人にでもそういう資格はある、権利はあるんだけれども、でもその人たちに負担をかけさせまいとしたわけです。
He didn't want people to think that the gospel was being charged.、
うん、つまり、福音がこのなんか、料金が必要かのようにですね、思われたくなかったんですね。
But the gospel is free and people should hear it for free.
ただで福音を受けるものですから、だからただで与えたかったんです。
I was watching Greg Laurie's Harvest America recently.
最近ですね、このハーベストアメリカですね、グレッグ・ローリーのを見ました。
How many people see that around the world? How many million?I don't know.
もう何百万の人が世界中で見たと思うんですよね。
And they get stadiums and they promote it. They go on TV and radio.
で、スタジアムでも、そしてあとテレビでもこのプロモーションが行われていましたし。
And it just amazes me that that's all done for free. これらが全部ただ無料で提供されていました。
They receive an offering at the stadium, but nobody has to pay to get in.
で、もちろんそのやってる最中にこの献金の募るっていうのはあるんですけれども、誰も入るために料金をこのあのその、支払う必要なかったわけです。
Who rents a stadium and doesn't charge people to get in?
スタジアムをですね、借りてね、そしてその入る入場料を取らない人どこにいますか？
Greg Laurie.
Greg Laurie ですよ。
That's just amazing.
驚くことですよね。
Because the gospel isn't for charge, it's for free. And God's raised up people to support it, praise the Lord.
で、福音はつまりただなんですね。で、もちろん神様がそういう働きを支える、その支援していく人も起こしてくださいますけれども。
Notice his upright character in verse 10.
そして10節にある敬虔なあの特質ですね。
He uses three words there to describe his character.
3つの言葉で話されています。
He said he was devout,
敬虔に、
just,
正しく、
and blameless.
で、責められるところがない。
And this is what a good father ought to be.
いいお父さんだったらこれが3つあるべきですよね。
A good father ought to have a spiritual dimension that his children can follow in.
子供たちがまあ、霊的には子供たちがですね、その真似することあのついていくことができるような、この性質特質が必要であります。
And that's what the word devoutly means.
で、それがこの敬虔の意味しているところです。
The older versions in English say holily, which is a weird word. It just means holy.
あの古い英語の訳だとですね、holily って訳されていて、それはなんだろうね、清潔だから清くっていう意味で言ってますね。
And then Paul says that he acted justly. That means just he just did the right thing.
正しくってありますけども、正しいことをやってってるかどうかですね。
A good dad is somebody whose kids know, well, he's going to do the right thing.
で、いいお父さんというのは、その子供たちが、お父さんは正しいことをやってるっていうのは分かってる時ですよね。
We have a saying in English, father knows best.
この英語の言葉でね、the father knows best ってのは、お父さんがやってる、最善のことをやって、お父さんが最善のことを知っているっていう言い回しがあります。
And then he said he was blameless.
で、そして責められるところがないと。
And that speaks of innocence.
これはだからそのなんか罪を知らないみたいなところ、そういう意味があります。
He wasn't doing anything shady, you know, picking up the girls in the church.
だからそのなんていうかな、この疑わしいようなことをしていないという意味で、例えば教会の中でこの女の子をですね、こうちょっとこう付き合っていくとか、
taking some money off the offering。
そしてこの献金の中からま自分がお金を取っていくようなそういうことはないっていうことです。
So as a father, he had this upright character.
だからお父さんは潔癖な、この、さっきねずっとあの経験って訳しますけど、upright っていうのはま潔癖って言っていいかもしれませんね。
And then in verse 11, he speaks about this constant encouragement.
そして、先ほど言ったこの11節12節がですね、この絶えず励ましていると。
Again, he uses three words.
三つの言葉を使っています。
He says, "We exhorted."
勧めをし。
To exhort means to encourage with some fire.
この勧めというのはこう情熱をある程度の情熱を持って励ますということです。
And so he reminds them how he fired them up to do the right thing.
ですから何か正しいことをするためにまあちょっとこう。燃え立たせる働きをします。
Sometimes fathers can give a little heat.
お父さんはちょっとその火をね起こすことができるわけですよ。
Mothers are gentle.
お母さんはねこう優しいじゃないですか。
Oh, are you okay?
大丈夫って。
Fathers, get up!
お父さんはおい起きろ。
Get out there and pitch a winner. Get out there and win the game.
起きてはい、お前は勝つんだ。
So Paul, he fired them up.
だからこう、燃え立たせたんですね。
And then he said he comforted them.
そして慰め与えます。
I think, I know I'm a father and sometimes I think I put more pressure on my kids and I should give them more encouragement.
私自身がお父さんなんですけども、父親なんですが、やっぱこうたくさんプレッシャーを与えて過ぎてしまってですね、もっと励ます必要あったのにって思う時はあります。
Maybe we do that because we don't want them to make the same mistakes we made.
なんでこう過剰にこう言ってしまうかって言ったらですね、自分が過去に失敗してますから、その失敗をですね繰り返してほしくないと思うからやっぱ言っちゃうんですよね。
But kids, both physical and spiritual, need encouragement.
霊的にも、その実際的にも、励ましが子供は必要です。
Comfort literally means to give strength.
あの慰めっていうのはあのこの文字通り訳しますと力を与えるって意味です。
And so dads will offer strength to their kids.
だから力を子たちに与えました。
And then lastly, he says that he charged every one of them.
で最後におごそかに命じましたとあります。
Now, to charge is like a military word. It means to issue a command.
これはね、軍あのこの兵隊の中の言葉ですよね。命令、上あのこの命令ですよ。
It's an order from a superior officer.
上司のその将校からのですね、命令ですよね。
So Paul reminded them how as a father, not onlyDid he work for them not to be a burden?
だから彼は負担をかけないように働いていたということと、
not only did he have upright fatherly character,
そして非常に潔癖な父としてのこの特質を持っていたということと、
but he was constantly encouraging them to do the right thing.
正しいことを行うように絶えず励ましていたということがあります。
Charging them.
命じていたんですよ。
We charge our phones and our computers.
あ、いや、これ訳せないわ。I cannot translate. あのね、charge っていうのが命令って意味もありますし、あとチャージするっていうその充電するって意味もあるんです。
The idea is to give power to do it.
だからその充電させる力を与えるっていう意味があるわけです。
And so Paul here in these three ways he reminds them of his ministry to them.
それでこの3つの方法によって行うんだよってことを思い起こさせています、パウロが。
And we have gone very long, so maybe we'll summarize the end.
で、まあ、ちょっと長くなってしまったので、この13節以降はまとめて話していきます。
In verse 13, Paul is so excited about the way that they receive the word of God.
あのパウロはこの13節ですね、彼らが神の言葉を受け入れたということで喜んでいます。
And then in verses 14 to 16, He gives them the way that they had experienced opposition.
そして14節から16節で彼らが反対を受けてきた話をしています。
And in verses 17 to 20, he just reminds them how much he wants to come and see them.
で17節から20節で本当にパウロがどれだけ彼らに会いたいかということを言い表しています。
And I just want to close with verses 19 and 20.
で最後に19節と20節で終わりたいと思うんですが、
He says, What is our hope or joy or crown of rejoicing? Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ that is coming? For you are our glory and joy.
私たちの主イエスが再び来られるとき、見舞いで私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう？あなた方ではありませんか？あなた方こそ私たちの誉れであり、また喜びです。
So again here at the end of the second chapter he talks about the coming of the Lord Jesus.
だからまた最後のこの章のところでイエス様が再び来ることを言ってる。
But he also gives us a glimpse of what these people meant to him.
で、ここでこの彼らに、ね、彼らがパウロにとってどういう存在だったのかということをこう少し話しています。
He said, "Hey, listen, I was a steward for you and I was a mother for you and I was a father for you."
私はあなた方にとっては忠実な管理者であったし、そして優しい母であったし、そして良き父であったけれども、
But you are for me joy and hope and rejoicing.
でもあなた方が私にとっては望みであって喜びであって誇りなんですよ。
He says in verse 20, "You are our glory."
ですね。そして、20節で私たちの誉れと言ってます。
And here we get this glimpse of how Paul felt about these believers.
で、そこにいた信者たちに対してパウロがどのように感じていたのか、感情ですね。
That they were a treasure to him.
彼にとってはもう宝物だったんですね。
When Paul looked at the people, he saw them as God's blessing to him.
で、その信者たちを見たらもう神様、自分にとってはもう神様からの祝福でありました。
And I think we can learn from that.
そこから学ぶことできるですね。できますね、私たちも。
You know, when I look at our church in Hawaii,
ハワイにいる教会の人たちのことを見ます。
I've begun by God's grace to see people that God brings as just a gift from God, not to me only, but to our whole church.
でその来るそこにいる人たちというのは本当に、まあ、自分だけではなくてその教会全体にとっての、まあ、あの贈り物なんですよね。
Our church is filled with people that I don't deserve.
で私があのこの値しない人たちが教会の中にいます。
There's just these amazing people.
素晴らしい驚くべき人たちがいます。
And I'm honored that God would give them into our presence.
で、その自分のところにですね、あの神様がそのような人たちを備えてくださったということはもう本当に、栄誉なことです。
Hopefully I'm learning a little bit like Paul to see them as, hey, they're my joy and my glory.
で、それ以上に本当にパウロのようにですね、この彼らのことを見てですね、喜びであっても誇りで誉れなんだっていうところまで見ることができたらと思います。
Let me charge you as a friend to treasure your people.
で、友として、この命じますけれども、その神の民を、この宝としてください。
They're all a blessing.
彼らは祝福です。
My wife's parents have a little sign at their house. It says, all of our guests are a blessing.
で、この私たちの家のですね、この標識のところに、あの前のところの標識にですね、すべての人、ここを通る人、来る人は、祝福でありますと。
Some when they come,
Someone.
Some when they come, and others when they go.
Ah, 祝福って祝福ってあのね、今まああのまあ冗談なんですけどね、あなた方は私にとって祝福ですって言ってるんだけども、まあある人はまあやってくるときには祝福だし、ある違う人は出ていくときに祝福になるよ。
So,
意味わかりました。いなくなったらまあ良かったなっていう意味です。
Whoever God brings into your ministry is.It's God's plan for you.
だからこの自分の働き、その奉仕の中で、まあ、その関わっていく人たちっていうのはもう神のご計画の中にいるわけです。
Treasure them as a blessing.
だから祝福としてそれ宝としていってください。
Amen.
Amen.
Thank you for listening. It's a long study.
長い学びでしたけども。
Yeah. I know it's running late, but you know, just for the next few minutes or half an hour or so, I wanted to do something here tonight.
まあ、ちょっと長くなったんですけども、あとちょっと5分、10分ぐらいですね。ちょっとしたいことがあるんでね。
Bill shared and, you know, about imitating and being what God called you to be and what he shared and what Bud shared.
ビルさんがですね、神様があなたにしなさいということをその通りしているのだって人の真似してなくてね。
And what Bud shared about Paul's example.
で、パウロの今度は見本というのを一緒に見てきました。
And then to realize thatWhat God made, the same God that made Paul,
でこの同じ神がこのパウロという人も作ったんですよね。
Is the same Holy Spirit that's with us today.
でこの同じ聖霊が私たちと共にいる聖霊なんですよね。
And so, Andrew's going to play. He's going to play as long as he wants to play. Play whatever you want.
それで今からアンドリューさんがこの賛美をずっと続けます。もう続けたいだけ、一晩中でも歌っててください。
What I want us to do is just, you know, sing andand worship and pray.
そして賛美して、それで礼拝して祈りたいと思うんです。
Pray for one another.
で互いに祈りたいと思うんですね。
Ask for prayer if you need it.
でもし祈りが必要だったら互いにリクエスト出して。
You know, it's such a privilege that we have.
でここで私たちがこうやって共におれるですね。これ特権ですよね。
And sometimes we just don't have because we just don't ask.
ね、私たちがそれ得れないのは私たちが求めないからだと聖書にも書いて
ある。で
知恵も、
ね、
全て求めないから得られない。
And so, you know, if the Lord's leading you to stand up and go pray with that guy over there, whatever, do
だからもし主が導いたんだったら立ち上がってその人のところまで一緒に祈りましょう。
If you know you want one of these guys to pray for you that are here, Rick's going to share with us tomorrow as well, Rick Nagura.You know, if you want those guys to pray for you and just to encourage you, go do it. And then that's how we'll just end tonight, you know?
それで終わりたいと今晩終わるんですね。
That's not awesome confusion. When it's time to end, we'll end.
終わる時に終わるでしょう。
Okay, so go ahead, Andrew.